クザメに雪かも降らる、稲をかも悲しき転がりの干さるかも、玉川にさらす手作りさらさらに、何ぞこの子のここだ悲しき。
万葉の人々、今回は東国農庶民の歌の一。お話と同章は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は東国の農庶民の間で歌われていた歌、東歌という歌についてお話しいたしましょう。東歌っていうのは万葉集20巻の中で牧野十詩の中に集まってるんですね。それは全部短歌ばっかりです。230首ですね。でほとんど恋の歌なんですよ。でこれはね、作者は全然わからないというよりも、作者なんていうことを言うよりも歌われていた歌なんですね。農庶民の間で歌われていた歌、彼らの生活体験に即してね、今日の言葉で言えば土から生まれ出た歌と言ったらいいでしょう。作る歌というよりも生まれ出た歌ですね。すなわちみんなの人の間で、東国の人々の間で歌われていた歌と考えたらいいと思います。で、東っていうと普通はね、不破の関、それから、鈴鹿の関から伊東なんですけれど、東歌で分類しているのによりますと、東歌は230首を、最初90首が地名の分かっているのを集め、それから地名の分からないのを140首後ろに集めてあるんですね。それによるとね、遠江、伊東、静岡県ですね。遠江と信濃、長野県。信濃以北ということになります。その間の東国諸地で歌われた歌。だから文字のない人々の歌ですよ。じゃあそれがどうして記録されたんだ？それは中央の人の、教養ある人の文字を知っている人によらなければ記録されませんね。そこで東歌の中には多少中央の人の歌も入ってるかもしれない。また田舎の歌といっても中央人が書き間違えることもあるでしょうし、それから中央人が手を入れるということもあるでしょうね。そういうことはあるけれど、まず東国の農民庶民の間で歌われていた歌、いつ頃の歌だろうかよくわかりませんけれど、まず万葉の第2期から第3期頃にかけてじゃないか。もちろんこれは歌い物ですから、古い元の形はあるわけですね。もっとずっと古くだんだん歌われて、こういうふうに変わってくるということはあるわけですから、時代をはっきり決めることはできないけれど、そこで今日はその東歌のね、歌としての特質ということに中心を置いて2、3の歌でお話してみたいと思うんですよ。その前にね、僕大事なことがあると思うんです。というのは、歌と言いますとね、今日どなたでも一般的には文学とすぐ頭に浮かぶんですね。なんか特別の風流な美の世界、きっとふうに思う。ところが、それはね、高橋の虫丸だ、山手の赤人だ、人丸だ、っていうようなことになれば、これはまさに文芸の世界でしょう。今日の言葉で言えばね。ところが、歌っていうのは、もともとはそうじゃないですね。文字を知らない人だって歌たくさん、知らない人ほど帰って歌を知ってるんですわ。歌というものは実はもともとは文学以前なんだ。ね、文学なんていうよりも前に我々の生活の中に入り込んでるんですよね。はあ、昔はそうだったのか、今は違うだろう。そうでしょう。けれど少し前まで我々の生活の中に歌は入っていましたよ。皆さんご存知の田植え歌なんていうのは、もう今はない。歌うとこないでしょうけれど、田植え歌だとか、労働する人はみんな歌っていましたものね。家を作るって言えば、いい声で歌を歌いながら、よんやこらしょっとこう落とすでしょ。ああいう風にして全部歌。子供の世界だってわらべ歌はこの間まで生きていたんですから。そうすれば歌というものは生活の中に入り込んでるでしょ。そういう点から言えば、今日の人は歌を失っていますね。失ったからこそ、歌うたいの人が必要なんだ。その人の声を聞くことによって、ある時にはその人の声を真似たりいろいろするでしょ。ところが昔はね、歌というものは生活の中に入っている。東歌はその生活の歌ですね。ではつくざめに雪かも降らる、稲をかも悲しき転がりの干さるかも。これはね、筑波山に雪でも降ってんのかな、稲をかも、 いやいや、そうじゃないよ。悲しきってのは可愛い、たまらない。可愛いあの子ちゃんが、身の干さるかも、布を干してるんだよ。こういうんですね。もっとわかりやすく言えば、少なさに雪が降ってんのかな？いやいや、そうじゃないよ。可愛いあの子が布さらしてるんだよ。こういうことですね。わかりやすく言えばね。では、この歌一つでいろいろ考えるところを申しましょう。まず、あずま歌は、非常にね、土地と密着している。だから、この、お国自慢的な要素もあるんですね。で、地名が多いんだ、あずま歌には。例えば、筑波さんのあたりでは、農民の人たちは、筑波は何よりの自慢したい拠り所です。ローカルカラーとしてね。だから、筑波目の歌ってのは大変多い。あずま歌に、北地の国のあずま歌が12首あるんですよ。そのうち11首は筑波さんなんだ。この歌もそうだ。筑波目に行くかも、ふらるいなおかも。によってものは大体土地と密着してますね、今日でも。皆さん、基礎節見てごらんなさい。もちろん、テレビ、ラジオでやるところの基礎節は、あれは本当の基礎節ではないですね。もっと基礎へ行ってごらんなさい。基礎の中のりさん、基礎の御嶽なんちゃらほーいってやってるでしょ。あれはね、基礎の人たち、あれ歌うと、今日の言葉で言えばまさに共同体意識を喚起するんでしょ。だから結婚の時とか、お酒に酔った時、家作る時、みんな歌うじゃない。まあ、そういう風にね、地名が出てきますよ。その次、あずま歌はね、これで見ると、つくばめに行くかもふらる。ね。非常に音楽的なの。かもかもかもが3つあり、ざるがあるでしょ。つくばめに雪かもふらる、今をかも、悲しき頃が2も干さるかもっていうの。非常にね、音楽的。だって空を歌うものだもん。そして、しかも、内容がすこぶる単純ですね。単純で、わかりやすい、類型的なの。例えば、そうでしょう、一般の文字を知らない人が、複雑な人間心情なんかわかるはずがない。そんなこと歌ったって、通じるわけはないんですから。それじゃあどうでしょう。ほら、雪が降ってんのかな？いや、雪かな？布かな？それだけですね。言いたいことは。ね、この人、この歌は大体失恋の反対だ。特恋で、山の向こうの方に好きな人がいるんですね。で、おどけてるんですよ、もう。あ、筑波さんに雪が降ってるのかな、あの白いのは。いやいや、そうじゃないよ。かわいい。あの子ちゃんが布さらしてるんだよ。ふんふんっていうのは、そんなような心持ちね。そういう気持ちでしょ。だから内容はすこぶる単純だ。そうでしょ？箱根八里湾までも越すが、越すに越されぬ大井川。極めてわかりやすい。みんなの心に通じなきゃ民謡にならない。これがそうでしょ。そしてね、今をかも、悲しき頃が二の干さるかも。ここでね、二のっていうのは田舎言葉なんですよ。あずま歌の素晴らしいのは一字一音で書いてあるから、当時の国語がね、方言がそのまま残ってる。鉛が。二のことをあの辺は二のって言ったことがある。ね、二の干さるかもってんでしょ。二の干してんのかなって。で、なお、雪かも降らるっていうのは、都言葉で言えば、雪かも降れるです。悲しき頃が、布干せるかもというとこ、身の干さるかも、茨城県ですからね、言葉遣い、今日だって違うでしょ？鉛が多いでしょ？だからこれ、身の干さるかもとか。そういうとこもまた、あずま歌をいかにも素朴な感じにするもとですね。そしてこの歌はね、また茨城県、昔の日立の国というのはね、布をとっても貢ぎ物として出したんですよ。日立とそれから武蔵はね。だからこれはね、そういう布を晒す人たちの間で歌われた歌なんですわ。ね。だからこういう歌はね、生活の必要が生む歌なんだ。決して文学じゃない。文学以前っていうのはそれでわかる。そして、福田さんのあたりで布を晒すそのローカルカラーをね、生き生きと出してる。生活環境をそのまま生かしてる歌なんですね。だからこれは労働作業家。おそらく布を晒す人々の間で歌われた歌なんでしょう。つくばねに雪かもふらるいなおかも悲しき頃が二の干さるかも。じゃあ、玉川の歌。玉川に晒す手作りさらさらに何ぞこの子のここだ悲しき。これもそうでしょ。玉川に晒す布を晒す手作りって手織りの布。で、その、さらすじゃないが、さらさらに、さらにさらに、どうしてこの人がたまらなく可愛いのか、はなはだ可愛いのか。随分、あずま歌っていうのはね、情が強いですから、心情のままの、に打ち出すから、こんな歌があるんですね。可愛い、食べてしまいたいくらい可愛いって言うでしょ。 それなんですが、さらにさらにどうしてこの人がむちゃくちゃにこんなにも可愛いのかっていうんですね。ところが、そのサラスサラサラを言うために多摩川にサラス手作りとローカルカラーが出てくる。ほら、多摩川に東京都に今、調布という名前がいくつもあるでしょ？青梅の方にも調布、調布市、それから、大田区田園調布なんですね。田園は後からつけたけど。あの調布っていうのはみんなこういうふうに多摩川の綺麗な水で布をさらして貢ぎ物にしたからですよね。多摩川にさらす手作りさらさらに、ほら、これはまた労働作業家です。決して文学のために歌を作っていない労働作業家。そしてなんて心情が美しく直に打ち出されているでしょうか。それがまた東歌の値打ちですね。非常にある時には露骨にもなるくらい。それでも純朴に。だって教養も何にもない人だもの。その代わり自らの気持ちをね、ずわりと言うわけですね。玉川にさらす手作りさらさらに何ぞこの子のここだかな。そしてね、こういう民謡というものは方々へ、ね、伝わっていくんです。人々がね、伝えていく。例えば三浦岬行きますと、神奈川県。三浦岬にどんと打つ波は可愛い男の度胸定めって船歌がある。これ伊豆へ行きますと、伊豆岬にどんと打つ波は可愛い男の度胸定め。ほら、動いていくでしょ。すなわち、民謡というものはね、空間的に歩いていくんです。こっちから向こうへ、向こうからこっちへ。同時に時代を飛び越えて歩いていくんですね。と、その最も良き証拠がある。それは今申した二つの歌、つくばねに雪かも降らると玉川にさらす手作りとは、これがね、後の時代まで伝わってる。どこで？甲州です。山梨県。甲斐国ね。甲斐国に平安朝時代に歌われてるんですよ。その証拠がある。そして歌われて、だから土地がそこまで移っちゃったでしょ。こういう歌です。平安朝時代に付属歌って言って、付属歌と書いて付属歌という民謡ですね。海岸に白木は雪かや稲尾さんの海の毛衣もやさらす手作りやさらす手作り。面白いでしょ。海の山に白いのは雪かねってのはつくばねに雪かも降らる稲尾かも。それが稲尾さんのになってね。意味わかんなくなっちゃって。林言葉みたいでしょ。海岸に白木は雪かや稲尾さんのだ。で、貝の毛衣や、さらす手作りや、さらす手作りってのは、玉川にさらす手作り、さらさらには、歌われているうちにそっちへ変わっていったんでしょうね。そしてついに合体しちゃったんだろうと。平安朝時代には、つくばねに雪かも降らると、玉川にさらす手作りが合体しちゃって、貝金に白木は雪かや稲尾さの、貝の毛衣や、さらす手作り、さらす手作りになっていったんじゃないでしょうか。そういうことを思うとですね、アズマルタは面白いですね。民謡というものの、民謡は、この歌そのものが歩いていくんです。時代を超えて、そして時代を超えるだけじゃなくて、空間的にもこっちから向こうへ旅人が伝えていくのでしょう。ね。いろいろ歌われていく歌い物ですから、文字のない人たちの間で、いくらでも楽しく歌われる。こういうところでですね、アズマ歌の歌としての特質、まだいくらもありますけれど、この二つのうちから、この考え出すことのできるところを以上お話したわけです。大変ね、今までの、いわゆる歌人の歌とは全然違いますね。時効とかそういうことなんて意識するものじゃないんですね。最も健康な生活の声と言ったら一番いいでしょうか。では今日の歌。つくばねに雪かも降らる稲尾かも悲しき転がりの干さるかも玉川にさらす手作りさらさらに何ぞこの子のここだ悲しき
南洋の人々東国農庶民の歌の一お話と路章は南洋学者の犬飼貴さんでした。